しくじったんじゃないの。だから今のその大和田さんみたいに頼りにしてそこを目的に行ってみたらなかったとか休みだったとか全然書いてあること違ったとか
地図がちょっと変わってたくらいかな。え、なんか逆になんかガイドブックすごい旅行っぽいところは同じいろいろ種類があったりしたりするけど友達と一緒に行こうって言っていざ持ってきたら同じの持ってきた
り、ね、なんか最近は見るガイドブックが限られてきてるかなって思ってて、だから得られる情報っていうのも限られていて、私たちはなんか昔はガイドブックとか旅行記がモデルとなってこう旅への動機づけができたってこの本の中で書かれてたんですけど、なんか今は消費行動を促すようなガイドブックしか私たちに学べる機会がない気がして、その影響でなんか旅行に行かなくなってもいるのかなって思います。
はい。じゃあそれで一応。じゃああと全体を読んで、ですね、この前の進歩の、まあ、全員が聞いたわけではないので、じゃあ、加藤さんと亀川さんに、前回の反省を込めて変な敬語を使わないように報告してもらいましょうか。
どんな感じでやったらいいですか？
いや、普通にやればいいです。
やったまま。
同じでいいです。
出していい？
出していいです。はい。夜はあんまな、夜はあんまな、朝はちょっと昼は、昼は栗岡、夜はあんま、
いや違います、ここでお願いがあ
るので、夜ドン、
はい、
今日夜ドン、聞けなかった人は今日聞いてもらって、聞いた人はですね、もう一回よくこう批判できるようにですね、ちゃんとこう生かしたかということでですね、まとめたいと思います。はい。
いいですか？
トマル君に批判されたということ
です。そうですね。でちょっとそこは
それを
今回の若年層アウトバウンドのシンポジウムで私たちが発表したプレゼンを。また今回のゲームでやらせていただきます。今回私たちは新しい旅行の形で、まあ、グアムの新しい魅力ということで、まあ、今回私たちが訪れたグアムを題材に発表させていただきたいと思います。次お願いします。でまずはじめに、新しい旅行の形を考える前に、現在の観光の状況について考えていこうと思います。 理由として大きく2つ、若年に日本人若年層アウトバウンドの低下ということで理由として2つ大きく挙げられます。1つとして外的要因がありまして、外的要因の国際的要因ですが、2001年の米国同時多発テロやサーズなどが挙げられます。他に今 国内の経済要因としては、長引く不況や非正規雇用の拡大、若者の就職難などが挙げられています。そこで1回目のシンポジウムの時にも話されたということなんですが、少子化の問題が考えられるのかなという点で、考えたんですが、そちらの方は、少子化による人口減少率よりも、かなり早いペースで海外出国者数が減少しているというデータがあるので、少子化は直接的な問題ではないのではないかなと私たちは考えます。次のメディアと内的要因については次のスライドで詳しくお話しさせていただきます。外的要因の一つであるメディアの影響ということで、こちらは海外の情報が簡単かつ詳細に手に入るようになり、自ら異教を旅する若者が減ったということですが、日本にいる私たちがメディアの発達で、異教の情報がより身近になってしまったということで、日本にいることでもう十分海外を楽しめてしまう、日本にいて十分海外の情報を得ることができるという点で、自ら異教を旅する若者が減ってしまったのではないかなと考えました。次の若者の生活にメディア、かっこネットや携帯が密接しているため、メディアなしの生活を恐れてしまっているという点ですが、こちらの、メディアなしの生活を恐れるというのは、海外旅行で電波のないところなどの、生活を恐れているということですが、こちらも、携帯電話の登場で若者が日常生活が離れられないほど忙しくなってしまったという問題があります。事実、中学生の携帯の所持率も非常に高いですし、皆さんも非常に携帯を常に気にするライフスタイルというのが確立しているんじゃないかなと思っています。で、次の内的要因として大きく挙げられるものとして、私たちはパッケージツアー化というのがあるのではないかなと考えました。で、そもそもパッケージツアー化というのは、大手旅行会社が低価格で短期間のツアーをメインに売るようになったということです。で、そのパッケージツアー化というのは何なのかということで4つ挙げさせていただきました。1つとして消費行動への集中、ショッピングとグルメを楽しむということで、こちらは繁華街のホテルに2泊か3泊し、ひたすら買って食べる消費行動を行うというものです。次に綿密なスケジュール管理、忙しい日本での消費生活と類似してしまっているという点で、こちらは限られた時間に予定を詰め込むのには、スケジュールにおいて綿密な予習と高い効率性が求められてしまっているので、観光客は日常生活の延長として観光を見てしまって、日々のスケジュールに追われている、日常と全く関係なく非日常日々のスケジュールに追われている生活との再化ができてなくて、非日常を楽しむ観光ではなくなってしまっているのではないかなという点に問題があります。で、次の2つの、カタログ型ガイドブックと現地の日常生活から出す文脈した消費行動というのは詳しく以下の、次回のスライドで発表させていただきます。で、カタログ型ガイドブックということで、これは、繁華街ばかりを紹介する地図アクセス情報を掲載して、掲載情報に商品の値段を記載しているというものです。こちらはより工事の計画性と効率のためには必要になってくるもので、どこが人気でどこが定番で何が最新かという外れのない定番情報が書かれていて、消費行動を促す本であるため、こういったガイドブックが、歴史や文化の欠落が起きています。値段をつけることのできない、旅先の歴史や文化というのは、おのずと欠落してしまっているという現状があります。次に脱文脈化した消費行動ということで、1つ目、旅先の日常生活の文脈と接点を持たないということで、こちらつまりは、現地の人々と交わらない、現地の生活に密着していないというものですね。 で、行き先にこだわらず最も安い旅行商品に人気が集中しているというものですが、まあ、原因として考えられるものは、まあ、海外旅行の低価格化で、まあ、グアムもサイパンも似たり寄ったりの同じ海外旅行の形で提供されてしまっているという現状にあるのではないでしょうか。次に、旅先に根ざした歴史と文化への知識理解不足ということですが、まあ、先ほど述べたように、まあ、ガイドブックにも歴史や文化というのはあまり掲載されていないので、そのまま観光客たちは、まあ、知識や理解不足のまま旅をしてしまっていると。で、そして、まあ、そのまま状態で疲労に、旅路についてしまうということになります。次にパッケージツアーに頼り自分の足で歩かない観光スタイルということで、こちらは、まあ、自分で予定を立て言葉の通じない国で現地の人々と交流しながら目的地にたどり着くという、まあ、自分の足で歩くという旅の醍醐味の喪失が起きてしまっているというものです。それでは、まあ、こういった原因を踏まえて、まあ、そもそも旅行の魅力というのは何なのかということについて考えました。で、旅行の魅力ということなんですが、まあ、かつて作家のフローマーは、1日5ドルの旅という書物で節約旅行の提唱をしています。旅した異郷の人々が日常的に利用する公共機関、食べ物を利用することで異郷の日常生活に溶け込んで文脈化することが旅行の魅力であるとフローマーは述べているのですが、この節約旅行という定義において、まあ、現在の節約旅行とフロンマーの述べている節約旅行では意味の履き違いが起きているのではないかと考えました。で、そこで、まあ、フロンマーの旅と現在の旅というのはどういった違いがあるのかと考えたんですが、まあ、フロンマーは日常生活に、まあ、あえて溶け込むために節約をして現地の食堂、や、まあ、バスや鉄道に乗って、まあ、現地の人々に積極的に溶け込んでいこうというものなんですが、現在の観光スタイルは、まあ、節約をするために、まあ、そうですね、低価格で旅行をするために宿を渡り歩いているという観光スタイルです。で、この状態では、旅をすること自体に目的を置いている状態なので、まあ、どこに何をするために行くというのではなくて、まあ、海外に行くだとか旅をするってことに目的を置いている人が多いんではないかなと考えています。そうですね、こういった状況は実際そこで、まあ、私たちはこれが本当の魅力なのかということで、まあ、新たな旅の形態を提案させていただこうと思います。
ちょっと待ってね、そしたら、そしたらこれはいい、パッケージツアーがあれね、ここは直す前だから、ここはスケルトンツアーとも言うわけね。
はい、
この本の中でいうと、このスケルトンツアーとあと密着だよ
ね。あ、そうですね、そこ
している、
ちょいちょい、そうですね、はいはい、
ということで、それからですね、メディアなんですけども、これはやっぱり分かりにくいので、コミュニケーションメディア、あ、いけない、コミュニケーションメディアかっていうことなんでしょうね。情報メディアとは違うからね。
コミュニケーションの方ですね。
のメディアなんだよね、はい、そしたらね。これでいいですね。コミュニケーションメディア、それでネット携帯。そうしないと、あの、新聞とか雑誌とかのあのメディア、テレビとかのメディアとも、情報メディアとも再開が図れないので、こういうふうにしておいてください。メディアの影響を。
はい、
置いといて、あとはそれでこの後事例に入っていく
て、ね、あ、ちょっと一つスライド、私の出番が
あったごめんなさい、
私の出番が、
はい、
あ、そうですね、で、本当の魅力ということについて提案して、そうだね、ここだ、新たな旅の形態ということで、私たちが考える新たな旅の形態は、旅先の歴史や文化に触れる、日常生活 アガイドなどを手配すると、まあ、現地のボランティアガイドは、まあ、現地の方しか知らないところに、まあ、ガイドブックには載っていないところに連れてっていただけるので、そうですね、連れてっていただけるので、まあ、オリジナリティあふれた、まあ、観光スタイルというのが確立できるのかなと思います。次に、まあ、海外中心の街歩きではないやり方で実際に歩き回ると、こちらは、まあ、パッケージツアーに頼らず、まあ、自分で予定を決めて目的地まで、まあ、試行錯誤しながらも迷いながらも現地の街並みを歩き回るということで、すごく魅力的なものになるのではないかなと考えます。まあ、こういった旅の形態が旅行の魅力につながるので、つながると思います。それでは、まあ、実際に私たちが訪れたグアムを題材に新しい観光の形を考えていこうと思います。
喋るときに手を口にやらない。
はい。
こうやって喋ると聞き取りに
くい。あ、はいはい。
無意識。
はい。
はい。じゃあここからは私たちが9月に行ってみましたグアムを事例に話したいと思います。まずグアムの現状についてですが、グアムという場所はスケルトンツアーの仕掛けが最も発達した場所というふうに言われています。その理由としてはグアムのホテルの客室が日本に書いてあったことなんですけど、旅行会社がシーズンごとに割引行為をしてしまうので、その料金は、ホテル側ではなくて旅行会社側が決めるという仕組みができてしまっています。ここで、グアム側が過度な安売り競争を嫌って旅行会社に協力しなくなると、ホテル側は広告をしてもらえなくなってしまい、集客が減ってしまいます。なので、こうした現象がホテルだけではなく現地の面接屋だとか観光施設だとかでも起こってしまっています。これが理由となって現地側は旅行会社に協力せざるを得ない仕組みができてしまっています。またグアムやプーケットなどのビーチリゾートへ行くスケルトンツアーの旅行客は、ビーチで泳ぐだとかショッピング、グルメという消費行動で時間を費やす人が多い傾向にあります。このように現地にどんな名所や遺跡があるのか知らないまま出発して、自分も現地の歴史や文化に触れない観光をして帰ってきてしまうというスケルトンツアーが一般的なものになってしまっています。それでは私たちのグアムの合宿はどうだったのかということについて見ていきたいと思います。まず
あれこれ違う、
まず、みんなは工藤さんデビ制なんで知ってると思うんですけど、マスタニデビのグアム合宿の特徴として、まず、現地のボランティアガイドの手配、現地文化の密着ということなんですけれども、これは例えば現地の人が実際に利用する施設だとかに私たちも行ったりして、あとはボランティアガイドの人を手配したことによって日本人のガイドの人は知らないようなことだとか知らないような場所に連れて行ってもらうことができました。また体験型というのは、私たちが実際に体験したトレッキングのように自分たちで歩いて体験するという観光をしました。またパッケージツアーではなく自分たちでプランを立てて予約などを自分たちで行いました。それから滞在日数ですが、グアムは普通3泊滞在が一般的になってますけれども、私たちは約1週間弱の滞在、ちょっと長めの滞在をしました。はい、それでは次にグアム合宿の内容ですが、主な内容としては私たちは上の5つの高味のところを取り上げていきたいと思います。まずローカルツアーですが、これは現地ガイドの人に実際に車に乗せて連れてってもらったようなところで、例えばグアムで一番古い教会だとか、なんか精米場の跡地だとか、普段ガイドブック見ても載ってないようなところに連れて行ってもらいました。またグアムの現地ガイドの人が説明をしてくれたので、結構リアルな情報っていうのが手に入ったと思います。次に
確かにシンポジウムの時
みんな辛かったよね。いやこんな感じで結構こんなとこ行くのっていうような山の中に行って、でもこの山自体がもう戦争の時には戦地として使われていた場所だったりして、リアクションをしてたりだとかする
これ私私これ泳ぎ切った後も悲惨なことだ。スイス泳いでた、スイス
ね。はい、でまあ足つかなかったり大変でしたけど結構頑張りましたね。
これそうだ、これね、これ
あ、これいっちゃん、
これいっちゃん、これじいちゃん、これ誰
ガチ泳ぎしてる
危険だよね。よくこうやって流されて死ぬとかそういう絵だよね。
知られていないような観光地を使ってもらうことで、あとこの場所ってどこなんだろうを知って調べてもらうっていうところから始まるのではないかなというふうに思いました。
あと DVD を作るとかね。
そう、あの今日味がねやってるみたいに、ね、DVD 作ったり、なかなか人が知らないような場所っていうのをメディアにもっと流したりすることで、もっと知ってもらうことができるのではないかなというふうに考えました。こういったことを知ってもらうことで、まあ、若者でもそういう歴史的なところに行ったりする人が増えて、例えば今では失われてしまっている本当の魅力であった非日常っていう経験をもっとできるようになっているツアーが生まれてくるのではないかなというふうに考えました。てな感じで、ご清聴ありがとうございました。
はい、という形でも勝手に、ね、あの500インチぐらいの、ね、スクリーンに映ってますから
怖いでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそ
うそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそ
うそうそう
えっ、ー、と主に6章の海軍中心の短期旅行やがて旅行離れというところになりますかね。まとめのところアリちゃんやってくれたところとまあ被るところが多かったんですけども、あの体験自体は皆さんしていますので、十分議論になると思いますけど、じゃあこの6章を担当した星野さんと片山さん、コメントお願いします。ちょっとやっぱ無理があるでしょうとかですね、いいんじゃないですかとか、こんなこともありましたよねとか。まあ、これ聞いてですね、あの進歩の日のこととか思い出したかもしれませんけれども、じゃあそこの情報メディアにとらわれているあの進歩 の, あのアレンジをした人に何か意見を聞いてみましょうか。情報メディアにとらわれている、映像中心の情報メディアにとらわれている。そんな情報メディアにとらわれてるからってやれない 報情報は載ってるんですか。あります。僕は今一応例を出したんですけど、急ぎ中村君がツール・ド・フランスのツアーのこと言ってたでしょ。あれも同じことじゃないですか。すると旅行者今の文脈で言うと成り立たないって話なんだけど、あるんですよ。ツール・ド・フランス参戦ツアーを国際工業トラベルがやっていて、もういっぱいになってエントリーが12月10日にですね、いっぱいになってるんですよ。それでこれはツール・ド・フランスの第1ステージのコースを走ろうっていう、そういうツアーなんですよ。まさに彼の言ってたツアーで、で雑誌掲載も結構されていて、まあ、メディアにもトライアルターガンとかにもですね、あとこういうのにも取り上げられているというようなことで、まあ、エタップ・デュ・ツールっていうものなんですけども、世界のサイクリストがツール・ド・フランスの舞台を走るっていうですね。で一般レースで8000人前後の参加枠があるんですけど、すぐ満員になっちゃう、すごい人気コースね。でこれの公認エージェントとして国際興行が、これをだから国企旅行所が持ってないんですよ。国際興行トラベルが持ってるからこの話がちょっとちっちゃいんですけど、こういう形で実際あるんですね。だからこういうふうにして各、まあ、中小の旅行者も自分のこうカラーを出しているというところがあります。でこういうのを拾っていけばもっとですね、いわゆるそのスケルトンツアーっていうのが豊かになっていくんではないかと思います。はい、じゃあまあ時間ですのでここまで。じゃあ良いお年をお迎えください。はい、じゃあ次回はちゃんと卒論のことをしますので、一応ですね、次回卒論のこの前発表した概要だけちょっと持ってくださいね。
2回やる。
いつやる？
無料だな。